最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年5月27日水曜日、パーソナリティのはるかです。今日は5月27日で、小松菜の語呂合わせから小松菜の日なんだそうです。小松菜って江戸時代に東京の小松川あたりで栽培が始まったからこの名前がついたらしいですよ。最近では IT を使って農業を効率化するスマート農業なんて言葉もよく聞きますよね。ドローンで農薬をまいたり、センサーで畑の状態を管理したり、いつか AI が最適な栽培方法を提案してくれるなんて時代が当たり前になるのかもしれませんね。さて、今日のポッドキャストでは、そんな私たちの生活や仕事に関わる最新のニュースをピックアップしてお届けします。前半は個人情報保護法の改正や AI と私たちの関わり方、政治家の情報発信についてのニュース、そして後半は開発者さん注目のドットネットマウイやドッカー、ダートフラッターの最新動向を深掘りしていきます。気になるニュース、一緒に深掘りしていきましょう。まずは私たちの個人情報の扱いに大きく関わるニュースです。ヤフーニュースから、個人情報保護法改正案衆院を通過。個人情報の取り扱いに関する悪質な事業者を対象とした課徴金制度の導入を柱とする個人情報保護法の改正案が26日の衆院本会議で可決されました。このあと参議院での審議を経て、今の国会中に成立する見通しだそうです。今回の改正案の大きなポイントは、何といっても課徴金制度の導入です。これまでだと事業者が個人情報を不正に手に入れたり不適切に使ったりしても、国の個人情報保護委員会からやめなさいっていう勧告や命令を受けて、その後で違反行為をやめれば、不正に得た利益は手元に残すことができたんです。これだと正直やったもん勝ちみたいな状況が生まれかねませんよね。そこで今回の改正では、個人情報の不正取得や不適切な利用を繰り返した事業者に対して、その利益の相当額を課徴金として国に納めさせるというルールが設けられました。これによって個人情報を悪用することへの抑止力を高めるのが狙いです。ただこの改正には経済界から、企業のデータ活用が萎縮してしまうんじゃないかという懸念の声も上がっていました。確かに厳しすぎると新しいサービス開発の足かせになる可能性もありますよね。その声もあってか、この課徴金制度が適用されるのは、被害者が1000人を超えるような重大な事案に限定されることになりました。バランスを取った形ですね。もう一つ、現代ならではのポイントがあります。それは AI 開発への配慮です。AI の開発には大量のデータが必要不可欠ですよね。そこで統計を作成する目的に限っては、本人の同意がなくても個人情報を取得したり提供したりできるようにしたとのことです。これは AI 開発における国際競争に対応するためということですね。一方でこの改正案には課題を指摘する声もあります。例えば中道改革連合や賛成党は反対の立場を取っていて、個人事業主を含む幅広い事業者に個人情報が提供されて、悪用されるリスクに対応しきれていないと指摘しています。また消費者団体が個人の代わりに個人情報利用の差し止めなどを求める単体訴訟制度が盛り込まれていない点も問題視されています。私たちのデータがどう守られ、どう活用されるのか、この法律の改正は私たちの生活に直結する大きな変化です。便利さとプライバシー保護のバランスをどう取っていくのか、今後も注目していきたいですね。
続いては、 AI が私たちの相談相手になるという、少し考えさせられるニュースです。こちらもヤフーニュースから、生成 AI が支援窓口を案内する背景。先日プロ野球巨人の阿部監督の長女が父親からの暴行について、
生成 AI のチャット GPT に相談し、その回答に沿って児童相談所に通報したという報道がありました。このニュース、とても衝撃的ですよね。注目したいのは、なぜチャット GPT が児童相談所に通報してくださいという具体的なアドバイスをしたのかという点です。実はこれには AI 開発各社が経験してきたいくつかの悲しい出来事と、それを受けた方針転換が背景にあります。記事によると、2024年にはアメリカで14歳の少年がキャラクター .AI という別の AI チャットボットとの会話の後に、2025年にも16歳の少年がチャット GPT との会話を理由に自ら命を絶ってしまうという事件が起きました。遺族は AI 開発元のオープン AI を訴えています。こうした深刻な事態を受けて、オープン AI は方針を大きく転換しました。去年、170名以上のメンタルヘルスの専門家と協力して AI の仕組みを改善したと発表したんです。具体的には、ユーザーとの会話の中からストレスや精神的な危機の兆候をより確実に見分けて、共感的に応答し、必要に応じて専門家や公的機関といった現実世界のサポートにつなぐように設計し直したんですね。つまり、 AI がユーザーの悩みに対して延々と言葉を返すのではなく、これは専門家の助けが必要だと判断したら、適切な支援機関へと橋渡しをする役割を担うようになったということです。今回、長女さんがチャット GPT に相談して児童相談所を案内されたのは、まさにこの設計変更が機能した結果だと考えられます。 AI は調べ物や仕事に役立つ便利なツールですが、今や DV や虐待、孤独といったなかなか人に打ち明けられない悩みの相談相手にもなっています。 AI 相手だからこそ素直に話せるという側面もあるのかもしれません。ただ、新たな課題も見えてきます。記事の最後で専門家が指摘しているように、児童相談所や各種ホットラインといった支援機関側は AI をきっかけに相談してくるという新しいケースを想定して作られてはいません。今後、 AI 経由での相談が増えていく中で、受け入れ側の体制作りもこれからの大きな課題になりそうですね。
前半の最後は、政治とメディア、そして SNS の関係を考えるニュースです。ヤフーニュースから、連日 X の首相、問われる取材の意味。高市早苗首相の情報発信スタイルが、これまでの歴代首相と大きく異なると話題になっています。何が違うかというと、記者団の質問に答える、いわゆるぶら下がり取材に応じる機会が少なく、その一方で SNS の X、旧ツイッターへの投稿が非常に多いんです。記事によると、具体的な数字も出ています。高市首相が就任されてから5ヶ月間でぶら下がり取材に応じたのは34回。これに対して過去の首相は同じ期間で、石破茂氏が57回、岸田文雄氏が90回、菅義偉氏が50回と、いずれも高市首相を上回っています。一方で、X への投稿は同じ5ヶ月間で約370件、1日平均で2件を超えるハイペースです。高市首相自身は、このスタイルについて、国民に必要な情報を伝える方法も多様化していると説明しています。確かに、SNS を使えば、メディアを介さずに直接、そしてタイムリーに多くの人に情報を届けられますし、リプライ機能で国民の声を直接受け止めることもできるというメリットはありますよね。しかし、メディア側からは懸念の声が上がっています。例えば、自民党議員へのカタログギフト配布が報じられた際、高市首相はすぐに X で説明しましたが、翌日のぶら下がり取材の要請には X や国会で説明したとして応じなかったそうです。これは都合の悪い質問を避け、政権の取り組みなどアピールしたい内容だけを選んで発信しているのではないかという見方にもつながります。専門家は、 SNS の台頭が政治家や情報を受け取る側の既存メディアへの向き合い方を変えたと指摘しています。私たち国民にとってもこれは大きな変化ですよね。政治家からの情報をテレビや新聞といったメディアのフィルターを通して見るだけでなく、 SNS で直接受け取る機会が増えました。 だからこそ、その情報がどういう意図で発信されているのか、一方的な内容になっていないか、私たち一人一人のメディアリテラシー、つまり情報を正しく読み解く力がますます重要になっていると言えそうです。
さて、ここからは打って変わって開発者さん向けのディープな技術ニュースをいくつかご紹介していきます。まずはドットネットの世界に大きな変化をもたらすニュースです。パブリックキーからついにモノランタイムを脱却するドットネットマウイ、ザマリンから続いてきたモノランタイムをコアシリアルに移行。これはドットネットでアプリ開発をしている方にとってはかなり大きなニュースじゃないでしょうか。ドットネットマウイ、これは一つのコードで iOS、Android、Windows、MacOS といったいろんなプラットフォームのアプリが作れる UI フレームワークなんですが、このドットネットマウイの iOS と Android で使われているランタイムが今年の秋にリリース予定のドットネット11でコアシリアルに移行することが発表されました。ちょっと専門用語が続きましたね。まずランタイムというのはプログラムを動かすための実行環境のことです。そしてこれまでドットネットマウイの iOS、Android 版ではモノというランタイムが使われてきました。このモノはもともとドットネットがオープンソースになる前から互換環境として開発されてきた歴史あるプロジェクトです。ドットネットマウイの前身であるザマリンもこのモノをベースにしていました。その歴史あるモノからついにドットネット標準のランタイムであるコアシリアルに統一されるというのが今回の発表のポイントです。じゃあランタイムがモノからコアシリアルに変わると何が嬉しいんでしょうか。記事では大きく3つのメリットが挙げられています。1つ目はバックエンドとフロントエンドのランタイムの統一。これまではサーバー側のアプリはコアシリアル、モバイルアプリはモノと別々のランタイムで動いていたので、それぞれ挙動が微妙に違ったりしたんですね。これがコアシリアルに統一されることで、開発者にとって全体がより理解しやすくなります。2つ目はより高性能なランタイムの基盤になること。コアシリアルが持っている階層型 JIT コンパイルや Ready to Run といったパフォーマンスを向上させるための高度な仕組みが iOS や Android のモバイルアプリでも使えるようになります。そして最終的には事前コンパイルへの対応。特に iOS アプリはアプリをストアに提出する前にあらかじめ機械が直接読めるコードに変換する AOT コンパイルっていうのが必須なんですけど、このためのツールが統一されてよりスムーズになる見込みです。この流れは .NET マウイだけじゃなくて、ゲーム開発エンジンの Unity もモノからコアシリアルへの移行を計画しているそうです。 .NET エコシステム全体がコアシリアルに集約されていく大きな流れの中にあると言えそうですね。長年 .NET を支えてきたものも一つの役割を終えようとしているのかもしれません。
続いては Docker を使っている開発者の皆さんに朗報です。パブリックキーから Docker 専用の AI エージェントゴードンが正式リリース。 Docker について何でも答えてくれて、エラーも修正してくれる。無料アカウントでも利用可能。コンテナ技術でおなじみの Docker から専用の AI アシスタントゴードンが正式にリリースされました。Docker デスクトップやコマンドラインからすぐに呼び出せて、 Docker に関する質問に答えたり、ベストプラクティスを提案してくれたり、さらにはエラーの修正まで手伝ってくれる、まさに頼れる相棒です。 AI アシスタントなら他にもいろいろあるけどって思うかもしれないんですが、ゴードンの最大の特徴は何といっても Docker 環境と深く統合されている点です。普通 AI にエラーの相談をするときって、こんなエラーメッセージが出ましたとか、設定ファイルはこうなってますって自分で状況をコピペして説明しないといけないですよね。でもゴードンはDocker デスクトップやコマンドラインツールと一体化しているので、そういった環境や状態、つまりコンテキストを自動的に読み取ってくれるんです。だから私たちが面倒な説明をしなくても、ゴードンは的確な状況判断の下で回答や処理を行ってくれます。これはめちゃくちゃ便利ですよね。例えばコンテナがうまく起動しないとき、ゴードンがエラーを自動で検知して、もしかしてポートが競合していませんか？このコマンドで修正しますか？みたいに具体的な解決策を提案してくれるなんて使い方ができそうです。このゴードン、Docker デスクトップの画面からすぐに呼び出せますし、コマンドラインにも対応しています。しかもバックエンドは Docker 社のサーバーで動いているので、自分の PC に高いスペックがなくても大丈夫。 そして嬉しいことに、無料の Docker パーソナルアカウントでも利用可能とのことです。Docker を使い始めたばかりの初心者から、日常的に使っているベテランまで、あらゆる開発者の生産性を爆上げしてくれそうなツールですね。
最後は、Google I.O. 2026で発表された DART と Flutter に関するホットなニュースを2つまとめてご紹介します。パブリック記事からです。まずは1つ目。DART がサーバレスのクラウドファンクションズ for Firebase に対応。DART はフルスタック言語へ。DART は UI フレームワークの Flutter と一緒に使って、iOS や Android のモバイルアプリを開発する言語というイメージが強いですよね。まさにフロントエンドの言語という印象でした。ところが今回、Firebase のサーバレス実行環境であるクラウドファンクションズで DART が実験的にサポートされることになったんです。これはつまり、今までフロントエンドで使っていた DART 言語でサーバサイドの処理、つまりバックエンドも書けるようになるということです。DART がフルスタック言語へと進化する大きな一歩ですね。モバイルアプリの開発者が使い慣れた言語でバックエンドの API も作れるようになれば、開発効率は格段に上がります。しかも、ただ動くだけじゃないんです。DART の AOT、つまり事前コンパイルという技術を使うことで、クラウドファンクションズでのコールドスタート時間がなんと10ミリ秒にまで短縮されるそうです。コールドスタートっていうのは、しばらく使われていなかったサーバレス関数が最初に呼び出された時の起動時間のことなんですが、これが短いほどユーザーを待たせなくて済みます。10ミリ秒というのは驚き的な速さですね。そして、この DART Flutter の進化を AI で後押しするというのが2つ目のニュースです。Google DART Flutter Agent Skills リリース。これは、AI エージェントに対して DART と Flutter でアプリを開発するための最新のベストプラクティスを提供するスキルを Google がリリースしたというものです。どういうことかというと、Flutter や DART ってものすごく進化のスピードが速いんですね。新しい機能が次々と追加されるので、AI モデルが学習した知識があっという間に古くなってしまうという問題がありました。せっかく AI にコードを書いてもらっても、それが古い書き方だったら、結局手直ししないといけませんよね。そこで、この DART Flutter Agent Skills の出番です。このスキルを AI エージェントに提供することで、AI は常に最新の知識に基づいて最適なコードを生成したり、ワークフローを実行したりできるようになります。AI 自身を効率的にアップデートさせるための仕組みと考えると分かりやすいかもしれません。DART がフルスタック言語へと進化し、その開発を最新の AI がサポートする。DART Flutter のエコシステムがこの両輪でますます強力になっていく、そんな未来を感じさせるニュースでした。
さて、今日のポッドキャストもそろそろおしまいの時間です。今日は個人情報保護法の改正や AI の社会的な役割、政治と SNS といった社会的な話題から、ドットネットマウイ、ドッカー、ダートフラッターといった開発者向けの技術ニュースまで幅広くお届けしました。皆さんの気になるトピックはありましたか？次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。